ます。2025年3月2日主日礼拝を始めていきましょう。ご起立ください。差し支えのない方はご起立いただいて共に主を賛美いたしましょう。配信の先で礼拝をされている方も共に主に賛美をお捧げしましょう。新聖歌359番、新聖歌359番、罪深き子の御よをもって主を賛美します。ご着席ください。共に祈りましょう。司会者が代表して祈ります。どうぞ心を合わせてお祈りください。罪深き子の身を愛してイエスは木にかかられ命捨てぬ、何たる愛ぞ愛ぞ。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。この十字架を覚えて心からありがとうございます。共に賛美を捧げました。私たちの救いがこの身に十字架によって成就していることを覚えて心からありがとうございます。疑うことなくあなたの愛を知り続けることができますように心から願います。今日この場に集めてくださり それぞれのところから送ってくださったお一人お一人をありがとうございます。あなたの招きに応じました。あなたの祝福を与えてください。あなたの恵みを味わうことができますように。配信の先で礼拝をされている方も、どうしても今日来ることのできない体調の弱さの中にある方も、神様、あなたを礼拝する者として、この時間を、この時を取り分けることができますように。どうしても取り分けることのできなかった者たちに、神様、あなたが促してくださり、あなたの招きを覚えることができますように、心からお願いいたします。一週間の歩みの中で痛みがあったり、悩みがあったり、喜びを覚えたり、疲れがあったり、神様、それぞれの日常を過ごしてきました。それぞれ違うところから、それぞれ違う個性のものが一つに集まって、一つの主を礼拝しています。神様、あなたがおられるという一致を私たちに与えてくださり、あなたを心から礼拝することが続けてできますように助けてください。今日、救いがこの身に成就したとあるように、今日どこかに新たな救いが起こされますように、魂の上渇きが与えられますように、あなたに信仰を告白するものが与えられますように、どうかお願いいたします。神様、すべてをあなたにの御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。続けてイエス様が教えてくださった主の祈りをもって共にお祈りをしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。では子ども賛美を、ありのままソングです。2回繰り返し、十字架のからまた繰り返します。 はい、では今月の暗唱聖句です。今月の暗唱聖句はもう覚えてる人が
いる
いないですよね。はい、今月の暗唱聖句は箴言の7章の2から3節です。はい、まずお読みします。私の命令を守っていきよ、私の教えを自分の瞳のように守れ、それを自分の指に結び、心の板に書き記せ。箴言の7章の2から3節です。もう一度読みしますよ。私の命令を守って生きよ。私の教えを自分の瞳のように守れ。これで礼拝クイズで今月の暗唱聖句を書いてみようとあるので、約2名の子どもたちが必死に今鉛筆を動かしています。もしかしたら3人いるかもしれない。母子室で頑張っている幼稚園の人がいるかもしれない。はい、私の命令を守って生きよ、私の教えを自分の瞳のように守れ、それを自分の心に、自分の指に結んで心の板に書き記せと。どんな命令なんだろうか、何が教えられているんだろうか、まあね、それも大事ですが、それを自分の指に本当に近くに覚えて心の板に書き記していきましょう。それが次の問題に進んでるんですね。まだ暗唱聖句とかですか。はい、大丈夫ですね。はい、それが箴言の7章の2節から3節にあります。では、大人の皆さんも一緒に声を合わせて今月の暗唱聖句を、言っていきましょう。よろしいですか。3、はい。私の命令を守っていきよ、私の教えを自分の瞳のように守れ、それを自分の指に結び、心の板に書き記せ。箴言7章2から3節。なんででしょう。では今日の聖書箇所をお読みします。今日はヘブル人への手紙5章の11節から6章の3節です。ヘブル人への手紙の5章11節から6章の3節です。ではヘブル人への手紙の5章11節からお読みいたします。開けましたか。 はい、ヘブル人への手紙5章11節このメルキゼデクについて私たちには話すことがたくさんありますが、解き明かすことは困難です。あなた方が聞くことに対して鈍くなっているからです。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は固い食物ではなく乳が必要になっています。乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。固い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。ですから私たちはキリストについての処方の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教えと手を置く儀式、死者の復活と永遠の裁きなど、基礎的なことをもう一度やり直したりしないようにしましょう。神が許されるなら先に進みましょう。6章の3節までお読みしましたが、5章の11から14を中心に、今日の御言葉を味わっていきたいと思います。はい、では祈ります。愛する神様、御言葉を開きます。どうぞ私たちがあなたの御心を知ることができるように心を柔らかくしてください。あなたの御言葉が入ってこないようないろいろな心配や思い煩いや考えや何か気になることを脇に置くことができ、心の中心にあなたを覚えることができるように助けてください。語る者の唇を清めてくださり、あなたの御心に付け足しをしたり削ることがないように、ご聖霊が私たち一人一人の心を支配してくださり、あなたにあって柔らかな心を持つことができるように助けてください。お委ねします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヘブル人への手紙の5章の後半、6章に入っていきましたが、これまでヘブル人への手紙を読んできて、前半で御使いとイエス様を比較し、次にモーセとイエス様を比較していました。で、そして大祭司アロンとイエス様を比較してきた。この比較を通して、彼らが当たり前だと思っていた以上の方が偉大なイエス様なんだ。イエス様のその素晴らしさを強調されてきたということに私たちは気づいてきたと思います。御使いやモーセ、大祭司アロンと比較してきた。で、4章、5章においては大祭司について詳しく書かれていました。大祭司というのは人の中から選ばれるんだと。神が選ばれる。そしてアロンの家系という、血筋も大事にされてきたと。で、その大祭司というのは祭司の上に立つものであって、神様と人の仲介をする。出エジプトやレビ記、民数記などにその働きのことが書かれています。人は神の前に立てなかった。そのために祭司がその間に立って取りなしをしていた。その取りなしというのが、神殿に全焼の生贄を捧げるとか、穀物の生贄を捧げる、なだめの生贄を捧げると、大祭司が神殿にそのようなものを捧げなければならなかった。罪の許しのために動物の血を捧げたり、動物の肉を割いたり、それが唯一神様に近づく手段だった。神様を礼拝すること、神様を賛美すること、それが当たり前ではなく、この大祭司の仲介によって人は神の前に立つことができた。大祭司の働きの重要性を伝え、その大祭司とイエス様を比較していました。旧約の時代の大祭司以上の偉大な大祭司イエス様であること、 イエス様が十字架にかかられたということは、その犠牲によって私たちはもう大祭司に何かを頼まなくて、神様の前に立つことができる、神との交わりができるということを、この比較からも教えられるんです。そうやって4章、5章で詳しく大祭司について書かれていて、その5章の中に、あまり聞いたことのない名前が登場しました。6節と10節と11節です。メルキゼデクという人です。7章で詳しく触れられるのですが、まあ、急にと言っていいほどの登場でした。あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司である。メルキゼデクの霊に習い、神によって大祭司と呼ばれる。そして11節でこのように言うのです。このメルキゼデクについて私たちには話すことがたくさんありますが、解き明かすことは困難です。あなた方が聞くことに対して鈍くなっているからですと。御使い、モーセ、アロンまではわかる。しかしメルキゼデクについては、創世記や詩編に確かに登場はするが、聞いてもあまりよくわからない。そして自分と関係あるんだろうか。そんな感じが出ていたのでしょう。このメルキゼデクについて話すことがたくさんあるけれども、解き明かすことが困難だと。あなた方が聞くことに鈍くなっていると。鈍くなっているというのは、6章の12節に怠け者という言葉がありますけれども、それと同じ言葉です。鈍くなっているのは怠けている。心が塞いでいるという意味での鈍くなっている。メルキゼデクを通して、もっとイエス様のことを霊的に一歩踏み込んだような深い話ができない。なぜここに登場し、このメルキゼデクを知ることによって、イエス様の話が噛み合わない、聞くことに対して鈍くなっている。そして12節で言います。あなた方は年数からすれば教師になって なっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は固い食物ではなく父が必要になっています。年数から言っていれば十分に神様の教えを知り、それを教えることができるようになっているはずであっても、そうではない。もう一度誰かに処方を教えてもらわなければならない。乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じてはいない幼子なのです。この乳というのは、まあミルクのことですけれども、信仰の栄養がミルクのままだと、固い食物を取れていない。栄養がミルクといえば赤ちゃんのことを思い出されるでしょう。赤ちゃんというのはおむつを誰かに変えてもらって、ミルクを誰かに作ってもらって飲ませてもらわなければいけない。寝つくまで寝かせてもらってとあるように、赤ちゃんのままのベイビークリスチャンのままではないかと。固い食物を食べていなければ赤ちゃんのままだと。誰かの手厚いお世話の中で、適切な守りの中で、信仰も誰かに助けてもらう、やってもらう、祈ってもらう、語ってもらうと。そうであれば13節14節、乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じてはいません、幼子なのです。 硬い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。義の教え、神様が何を良しとされ、神様が何を悪とされるか、その神様の義を見分ける感覚が持てない、神様の御心を誰かに判断してもらって、誰かに導いていただいて、自分と神様の間では何もわからない。大祭司が入らなくてよい、仲介者はもうなくてよい、そのまま神様の前に出てよいとされても、頼ったままにあると。それで6章の1節でこう言うのです。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。信仰の成熟を目指していこうと。皆さんはこのヘブル人たちに告げられた言葉やその状況、この手紙を読みながら何を思われるでしょうか。信仰の成熟、それを目指していこう。いや、成熟までは現状維持でそれほどはと言って、初歩の教えで満足している。その初歩の教えの満足は成長だけではなく維持できると思いきや後退してしまっている。神様の善悪が身近ではないとなれば、何が罪で何が良しとされるのかわからないままでは、罪の悔い改めもまた神様に喜ばれることもなしていけれない。そうすると豊かな恵みを味わうこともないままで、いつかあればいいと。人間が成長とともにミルクから硬い食物に変えていく、ずっとミルクのままではなく、成長のために食べ物が変わっていくように、霊的な大人になるためにも、初歩の教えのミルクのままではなく硬い食物が、バランスのある栄養が必要なんです。硬い食物を食べていく、一体どうすればいいんでしょうか。硬い食物のために御言葉を自分で読んで学ぶことです。神様を礼拝し賛美することです。誰かのために祈ること、与えられるのを待ってやってもらうという信仰から、自分で学んでいく、自分で捧げていく、硬い食物のためにはそれを噛み砕いて咀嚼して飲み込んで味わって腹に落とすという作業が必要でしょう。ミルクはごくんと飲んで終わりかもしれませんが、硬い食物は噛み砕く、咀嚼する、飲み込む、味わう、そのプロセスがあります。誰かに口に入れてもらってというところから、自分で手にして口にして噛み砕いて味わって、そのプロセスの中で神様の御心を知り、神様の大きさを知り、神様の愛を知っていく、イエス様の十字架の恵みを知っていくことができるのではないでしょうか。カルバンという人がこんなことを言っていました。霊的な鍛錬を怠ると霊的の成長の停滞となる。 霊的な鍛錬を怠ると誘惑に屈する、霊的な鍛錬を怠ると神と疎遠になると。確かにそうであることを思います。御言葉を読んでいない、神様を礼拝していない、祈っていない、それを怠っていると誘惑が前に来てもわからなかったり、流されてしまったり、神様と遠くなって霊的な成長はとどまってしまうでしょう。栄養ドリンクのような薬のような一時的な助けではなくて、毎日の糧、硬いものをコツコツと主の前にいただいていく。多くの人が肉の健康のために心配をしています。食事をどうしようか、運動をどうしようか、薬は、栄養は十分か、睡眠はどうかと気にかけるように、霊の健康のためにも気にかけていかなければならない。喜びがない、感謝も感動もない、神様が近くに覚えられない、そんなことにならないように、御言葉を開かずして神様の言葉はわからないでしょう。神様の御心もわからない。神様を知っていかなければ善が何で、善が、悪が何であるかが見分けられない。神様に祈らないで神様の力がわかるでしょうか。イエス様の言葉を読まないでイエス様の愛がわかるでしょうか。イエス様の愛がわかるとイエス様のとの交わりが深まります。そこに成熟がある。誰かと比べるものではありません。私と神様の中で霊的な成熟を目指していく。祈りと御言葉、交わりと学び、それによって初歩から赤ちゃんの状態から成熟に私たちは変えられていきたいと願います。お祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。あなたの前にあなたの御言葉を聞くことに鈍くなってしまうことがありませんように、怠慢になってあなたがつけられる言葉の処方にとどまって、誰かに教えてもらう、誰かにやってもらう、その信仰から私たちはあなたと、あなたに祈れる、あなたに聞くことのできる、十字架によってその道が開かれていますから、もっと大胆にその恵みに近づいていくことができますように、そしてそこでますますあなたの恵みを、あなたの身思いを受け取っていくことができるように、霊的な成熟を私たちに与えてくださり、この群れがあなたの栄光のために用いられていきますように、どうかお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主に応答の賛美を捧げましょう。新聖歌346番、新聖歌346番、かつては我をもって主に賛美を捧げましょう。 続けて聖餐式を行います。キリストの教会が聖餐を霊典として守ってきたのは、イエス様がそれを定められたからです。イエス様は十字架につけられる前の晩に、弟子たちと共に杉越の食事をされました。杉越はイスラエルの民がエジプトの奴隷生活から救い出された神様の御業を覚え、感謝と賛美を捧げる機会でした。その最後の晩餐の席でイエス様はパンを取り、祝福して後、それを裂いて、弟子たちに与えられました。また、杯を取って、葡萄酒を分けて与えられました。キリストの血による救い、贖い、それを喜び祝いなさいと、イエス様ご自身がもう一度来られる日まで、これを守りなさいと定められたのです。今ここに同じキリストの喜びを、命をいただいているものとして、聖餐に預かっていきたいと願います。同盟福音では、洗礼を受けて、この聖餐に預かることを教えています。すでにイエス様を信じている、信仰告白をされている、洗礼の準備をされている方、これから洗礼をと願っている方、洗礼式を受けて、この聖餐に預かっていただきたいと願います。また、まだ信仰告白していない、よくわからない方も、聖餐を、洗礼を受けてから、信じてから受けていただき、パンとブドウジュースを配るときには、御言葉のカードをお配りしますので、それを取ってくださり、御言葉を味わっていただければと願います。しばらくそれぞれがイエス様の前に祈りの時を持ち、信仰告白と賛美を持って主の聖餐に預かっていきたいと願います。それぞれのところでどうぞ祈りください。祈ります。恵み深い天の父なる神様、私たちが今それぞれあなたの前に出て祈りました。そのお祈りの言葉をお聞きくださりありがとうございます。十字架の主を覚えて、ここに恵みが確かにあることを確信して、聖餐に預かります。感謝いたします。今どのように祈ったらよいかわからない方、まだ信じることのできない方、すでに信じているけれども洗礼の一歩が踏み出せない方、神様、それぞれの祈りに触れてくださり、安心してあなたを信じることができますように助けてください。わからないことの一つ一つのうちに、あなたがここが道だ、これに歩めと示してくださいますようにどうかお願いいたします。それぞれの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。では共に 使徒信条を持って信仰の告白をいたしましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは新聖歌49番、新聖歌49番、しみもとがもの一節二節を賛美いたしましょう。主は渡される夜、パンを取り感謝をして、それを先言われた。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためにこれを行いなさい。感謝していただきましょう。続けて新聖歌49番3節4節を賛美しましょう。
Thank you.
主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げた後言われた。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。感謝していただきましょう。祈ります。恵み深い天の神様、あなたの限りない憐れみを覚えます。私たちを招き、この主の聖餐に預からせていただきありがとうございます。あなたの恵みを、あなたの永遠の命をイエス様によって与えられ、心から感謝をいたします。私たちもこの喜びを、また永遠の命の恵みを続けて味わい、伝えていくものとなることができますように。今、迷いの中にある方や、まだわからない方や、そうだと確信を新たに持った方も、それぞれの心に触れてくださり、神様、あなたを共に心から愛することが、賛美することができますように、その恵みに導いてください。皆さんの祈りとともに、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。続けて新聖歌49番の5節6節を賛美しましょう。続けて主に献金を捧げいたしましょう。私たちはたくさんの恵みをいただいています。この十字架によって憐れみの命の恵みをいただいたことを覚えると同時に、神様にいつも与えられている恵みの中から感謝をしてお捧げしましょう。配信の先でオンラインで礼拝をされている方も、問い分けて主にお捧げください。献金のお祈りは河合のり子姉妹にお願いいたします。
お祈りします。愛する天のお父様、今日こうして聖餐を通して改めて、イエス様の十字架の苦しみによって清められ許され、あなたの子供とされている喜びを味わうことが、覚えることができてありがとうございます。本当に日々の生活の中で、誘惑に陥ったり、また神様と疎遠になったりすることがないように、どうか守ってください。日々あなたの御心を求め、祈り、また本当にあなたに大胆に近づくことができますように、 霊的に本当に成熟していくことが日々できますように、どうか助けてください。また苦しんでいる人たち、また病気の方々のために、またいろんな災いや戦争やいろんなことで苦しんでいる人たちのためにも祈っていくことができますように、どうか一人一人を本当に成長させてください。感謝して今捧げました、献金、どうか清めてあなたの御用のためにお使いください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
ご起立ください。声援を主にお捧げしましょう。新聖歌63番、新聖歌63番、父御子御霊をもって主に声援を捧げましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。